ボーデンがお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金宝殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金宝殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師林田和弘と
脇坂陽子です。
おはようございます。今朝も福音の光をお聞きくださりありがとうございます。11月ともなると季節は少しずつ厳しい冬の寒さへと移り変わっていきますので、つい風邪をひきやすくなります。コロナウイルスは依然猛威を振るっていますから、どうぞ体調管理にはくれぐれもお気をつけください。
福音の光、今朝のプログラムをご紹介いたしましょう。金宝殿の協力教会、日本福音自由教会協議会、グレース宣教会、キム・デホン牧師の聖書のお話、グレース宣教会羽曳野チャペルの信徒日上千恵さんの信仰体験談、それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本福音自由教会協議会、グレース宣教会羽曳野チャペルです。グレース宣教会羽曳野チャペルは、車では羽曳野市を通る大阪外環状線国道170号線の西浦交差点横のディスカウントショップ西浦ジャパンの2階にあります。電車では近鉄南大阪線古市駅から歩いて20分ほどのところにある明るい家庭的な教会です。集会をご案内します。日曜礼拝は午前10時から賛美豊かな礼拝が捧げられ、メッセージは聖書から分かりやすく語られますのでご安心ください。キッズクラブはキラキラファミリーフェスタとして年数回行い、子どもたちに喜ばれています。水曜日は午後8時からバイブルスタディや祈りの時が持たれています。木曜日は午前10時30分からジョイフルタイムとして、婦人だけでなく誰でも参加できる集会です。聖書からいかに生きるべきかを学ぶとともに、第4週には卓球とお茶を楽しんだ後には聖書からためになるお話を聞き、心豊かにする時を持っています。他に韓国語講座ハングルコーヒータイムは第3火曜日の午前10時30分、ゴスペルワークショップは第1と第3火曜日の午後7時から楽しく歌っています。ただ今はコロナの影響でお休みをしています。またもう一つ、幼児のリトミックは6月から再開しました。毎回お母さんと一緒に音楽のリズムに乗って楽しんでいます。詳しいことは教会にお問い合わせください。教会ではあなたを心より歓迎いたします。どうぞ気軽にお越しください。住所は羽曳野市西浦955、電話番号は072-958-6733、072-958-6733です。またホームページはグレース宣教会羽曳野チャペルで検索するとご覧いただけます。あなたの上に神様の祝福が豊かにありますようにお祈りしております。日本福音自由教会協議会グレース宣教会羽曳野チャペルをご紹介いたしました。それではグレース宣教会キム・デホン牧師の聖書のお話、希望を失わない根拠。
皆さんおはようございます。今年はコロナや猛暑、それに台風などいろんなことで未だかつてない大変な思いをした年として、みんなの記憶に覚えられたでしょう。しかし単に記憶で終わるのではなく、今実際 多くの方々が希望を失い、失望と絶望に陥っている人たちが現実に増えてきているというニュースを世界各地から聞いています。皆さんや皆さんの周りの人は大丈夫でしょうか。仕事を失ったり、仕事はあるが収入が減ったりして経済的に困難な状況にあったり、コロナに感染され家族を失ったり、いろんな災害が重なり生活の困難に直面したりしている人はいませんか。その場合、あなたはどこから希望を生み出しているでしょうか。困難や苦しみに見舞われている人をどのように慰め励ましているでしょうか。慰めと励ましの希望を確信を持って語られる、その根拠はどこから来るのでしょうか。聖書には次のような言葉があります。期待が長引くと心は病む、望みが叶うことは命の木。この言葉は私たちが期待し、願い、祈り、求めていたことがなかなか実現できず、ずっと長引き、何も起こらなかったら、私たちの心は折れてつまずいてしまうということを教えています。傷ついてしまいます。しまいには病気になるということです。しかしその希望が叶えられることは、喜びと楽しさと感謝で生き生きします。生きがいがあります。それほど希望が叶えられることは大事です。ところが、ここで大事なのは、希望が叶えられる根拠です。誰がその希望、期待、また願いを叶えてくれるでしょうか。自分の努力、自分の能力、自分の力を信じているでしょうか。それをあまり過信し、頼ると傲慢になります。人間は自分だけの自らの力は持っていません。周りの人の助けによって、今の自分がいることを謙虚に知るべきであり、最も私たちを作られた創造主がおられることを知るべき、信じるべきです。これが私たちの存在理由であり、存在の目的です。聖書は次のように語っています。私自身、あなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ。それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。私たちは偶然の存在ではなく、全知全能で創造主である神様の素晴らしい作品であり、この神が私たちに素晴らしい未来と希望を与えようとご計画しておられると教えています。私たちは実に創造主なる神の素晴らしい尊い作品です。この神様は私たちに人生を生きる真の喜びと楽しさと希望を与えて実現させてくださいます。しかし私たちはこの神から離れて実に自分勝手な道を歩んでいます。そこから私たちは多くの問題に直面しています。これについて、また自分のさまざまな問題について聞きたい、相談したい方は、ぜひ近くの教会へとお越しください。クレスチャン教会はいつでもあなたのお越しを大歓迎いたします。God bless you.
続いて、グレース宣教会羽曳野チャペルの信徒、日野上知恵さんの信仰体験談、アメージンググレイス。
アメージンググレイスという賛美があります。私のようなひねくれたものを神様は祝福してくださる。イエス様との出会いはまさにこの歌のようでした。10代の頃、私は宗教というものが大嫌いでした。10歳の頃から母と弟の3人で父の介護をしてきました。そんな我が家にはいろいろな宗教の勧誘が来るのです。介護生活は大変なのに、お祈りしましょう、病が治りますよ、などと言いながらやってくる大人に軽蔑と憤りを感じたものです。 神も仏もあるものか、頼りになるのは自分だけだ。そんな堅くなな思春期でした。二十歳の時、アメリカで3週間のホームステイを経験しました。ホストファミリーは敬虔なクリスチャンでした。宗教アレルギーの私でしたが、ホストファミリーの日々真摯に神様に向き合い生活する姿に心打たれ、キリスト教のイメージは大きく変わりました。15年ほど時は流れ、ある日ゴスペルワークショップの工房を見つけ、それをきっかけにゴスペルとゴスペルシンガー市岡優子さんと出会いました。吉本新喜劇の元座長、故岡八郎さんの長女で、ご存知の方も多いと思います。最初の頃は気分転換として歌っていましたが、優子さんを通してゴスペルを知るにつれ、イエス様とは、信仰とは何ぞやと考えるようになっていきました。そんな中、父の看取りを迎えたのです。危篤となり、酸素吸入が必要となったのですが、あいにく業者の手元に機械がなく、取り寄せるのに1週間かかると言われました。在宅で看取りをすると決めてはいたものの、こんな苦しい状態で1週間過ごすなんて、と苦い思いをしていました。すると夜遅くに業者から連絡が来たのです。偶然一台会社に帰ってきたので、明日の朝一番でお届けしますとのことでした。ほっとしました。その後、ゴスペル仲間からメールが来ました。その日はレッスンでしたが、当然休んでいました。優子さんは父のことをみんなに告げ、そしてその苦しみが長く続きませんようにとみんなでお祈りをしたと友は教えてくれました。友人たちの取りなしの祈りに呼応するように機会が用意された。神様は父の苦しみに手を差し伸べてくださった。神も仏もあるものかと生きてきた私たちに目を留めてくださった。心が震えた瞬間でした。ほどなくして父は行き、28年に及んだ介護生活は終わりました。私は優子さんに相談し、自宅から一番近い教会に自ら足を運びました。神様にお礼を言うために。ここから私のクリスチャンとしての恵みあふれる生活が始まりました。どんな人にも神様は目を留めておられ、いつもそばで手を差し伸べてくださっている。どんな嵐の中でも目指すべき方向にはいつも神様の光が見えている。今は心からそう信じることができます。神様、ありがとうございます。
さて、金報伝とは正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワークです。お祈りしましょう。私たちを作られた創造主なる神様、あなたは私たちの人生をいつも良いもので満たそうとしてくださるお方。人生は山あり谷あり、どんなに辛く悲しい時であっても、あなたの偽りのないご愛と恵みは変わることがありません。そのご愛を信じて歩めるように私の目を開いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。
福音の光、ご案内は
林田和弘と
脇坂陽子でした。
イエスキリストは昨日も今日もいつまでも変わることはありません。
それではまた明日。 朝4時45分からの夜の光で